こんにちは。白金工業 .fm はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、ブレインパッド社のデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。今日は先日ですね、2月10日に行われたマシンラーニング&フィシックスブリッジボリューム1っていうイベントをうちの会社のデータサイエンティストの方々がやっていたので、それの話をしたいな、振り返り会みたいな感じで話をしたいなと思っています。今日はですね、吉田と
ババと
加藤とカネタで、
はい、の4名でお送りをします。で、ババさんと加藤さんは以前に系外惑星のお話で登場していただきました。で、カネタさんが初めてなので、じゃあショート自己紹介をお願いします。
皆さん、はじめまして。金田優也と申します。僕は馬場さんとか加藤くんと、同期の、データサイエンティストになります。で、当然じゃ当然なんですけれど、物理学を大学では学んでました。
当然物理学。
で、物理の中でも、素粒子理論、素粒子現象論と呼ばれる分野を、研究してました。で、今に至ります。
ありがとうございます。で、今日3人ともが物理者出身者で、で、その3人とプラス外部の方が運営で入られてやっていたイベントが、ちょっと長いですね。マシンラーニング&フィジックスブリッジ。これなんか略語あるんですか？
一応 MLP ブリッジ。
あ、もうこのハッシュタグの名前。
呼んでるつもりです。
MLP ブリッジをされてましたと。で、これは物理学の人向けの機械学習イベントっていうことだと思うんですが、そうですね。イベントの概要とか、お願いできますか？何のイベントだったかっていうの
を。コンパスに書いてある通りというふうに言いますけど、物理に、まあ、何かしらのゆえのあるゆかりのあるデータサイエンティストとか機械学習エンジニア、あるいは、今物理を研究されている研究者の人とか学生の中で機械学習興味あるよっていう人たちに向けて、まあ、行った勉強会と交流会です。で、なんかトークの内容は基本こう物理と機械学習のなんかどっちかのこうエッセンスを絶対に含んだようなトークで3本立てで今回はやりました。基本来た方は物理の方が多かった感じがします。
学生も参加できるんですね。
じゃあそうです、そうです。なんかちょっと調度的的にも採用就活とかそういう時期だったんで、興味がある人来てくれればいいなみたいな感じでやりました。
じゃあ本当に広く、まあ、物理興味ある人だったらみたいな感じだった、
はい、別に専攻とかは一応問わずにやってました。
いいですね。そしたら早速ですけど、なんかどういった話してたかとかのネタを話してもらっていますか？
そうですね、3人の方に今回登壇いただいて、名前が西尾さんと金子さんと柳さんっていう3名の方だったんですけれど、この勉強会は3つ枠をちょっと固定で設けてて、研究枠っていう研究の話するのと、キャリア枠っていう、まあ、なんか物理出身の方の今のキャリアの話とかの枠と、あとは論文紹介枠っていう3つがあったんですね。で、その中でまず西尾さんという方がキャリア枠でお話ししてくださったんですけれど、この方は今はスマートニュースでエンジニアとかマネージャーをされている方で、まあ、なんかキャリア枠だったんで、今のお仕事の話とかこう物理をやってきた人がエンジニア業界に入ってどうだったかみたいな話をメインでしていただいて、で、前半は結構修士じゃないの、博士の時の就活の話とか、なんかあの、博士が100人いる村の話をいきなり
された。あれめっちゃ懐かしいな
と思って。誰も脅されるやつです。
就職先ねえぞって脅されるみたいな。
あれやっぱり言われるんですか、物理の研究の人は。
大体知ってますよ。
知ってはいます。
自分は生物でしたけど、はい、それも知ってましたよ。
生物の方はちなみになんか就職先ねえぞみたいなのはあんまりない。
いや、意外に生物の人は幅広くいますね。なんか分析してた人は IT 系行きますし、はい、あと製薬系、うん、化粧品の開発とか、結構なんか生物っていうよりも、なんだろうな。そうですね。なんか、本当に生物の研究をしてるというよりは、なんか製薬とかは、まあまあ、そういう分野ですね。講義の。そう。意外になんか生物系の人は、そんな就職困ってますっていう話は聞かなかったと思うん
です。羨ましい。
直で金に直結しますね。
そうそう。意外に儲かる仕事に人が割といるような気がする。
まあ、それでなんかまあそんな感じで、そんな厳しいと言われる物理博士の就職活動どんな感じでしたかっていう内容をまあ話していただいて、うん、なんかまあ知り合いの人に聞いたりしましたよっていう内容をいろいろ話しくださったりしたんですけど、で、後半では今 の, そのスマートニュースでどんなお仕事をされてるかとか、うんうん、物理出てきてこう よかったことというか強みだと思っていることとか、
うん、
あとは
ま
あなんかちょっと笑いが起こったんですけど、物理出てきてそうなんか理論やってたので、自分は絶対アルゴリズム、機械学習のアルゴリズムとかは余裕だろみたいな感じで思っていたけれど、まあ、アルゴリズムとかのとこは確かにそうかもしれないけれど、仕事としてやるには例えばエンジニアリングの方分かってないといけないとか、
うん、
そもそも仕事の全体を理解しないとアルゴリズムさえちゃんとできないとか、
うんうん、
まあ、そういった感じのキャリア論みたいな感じでお話をしていただいたのが一人目の方ですね、
うんうん、
なんかこう物理あるあるみたいな感じの話が多くて笑いがところどころで起こってました
ね。なんかそれでパッと聞いたら、うん、なんて言うんだろう、王道とは言わないですけど、
はい、も
う物理で博士取って、
うん、
IT の会社来て、
はい、
アルゴリズム書いたりとかっていうのはなんかある意味、うん、なんだろう、ストレートな印象もありますけど、そうでもない、物理の人たち的にはそんなキャリアがみたいな感じなんですか。
今になるとまあ結構多いよなって思うんですけど。
そうか、今だからか、
はい、学生の頃はそんな風に生きていけるんだみたいな。
結構理論をやってた方なんですけれども、うん、西尾さんという方もそもそも実験とかなんか物性とかやってる人だとなんか実際に物を作る会社とかに行けるんですけど、こう素粒子理論やってました、宇宙理論やってましたみたいな人だと、じゃあ社会にじゃあそれ生かしていこうってならないんですよ。じゃあどうしようって時に、僕らの時代だと銀行とか、
ああ
こう保険会社とかで数学使う人の道しか見える範囲になかったんですよ。他はもう諦めてじゃないですけど、普通のメーカーさんに、はい、就職してエンジニアやるっていうのはもちろん言ったんですけども、うんうん、ドクターとかも出ちゃうと結構なんか生かしていきたいなっていう人がやっぱ多いのか
で、まあ、普通そうですよね。
クモンツだったりコンサルとかにもいたんですけど、って人がやっぱり多くて、そっちかなって思って、うん、データサイエンスはあんまりいなかったですね、うん、
プログラマーとか
結構私の周りいましたね。宇宙系だったんでやっぱ衛星とかのプログラミングのお仕事をやりたいですみたいとは割と多かったですね、
うん、
データサイエンティストは私の先輩とかではあんまりいなかった印象があります
ね。面白いですね。もう自分はめちゃくちゃ物理の博士取るってなったらデータサイエンティストのイメージがあるんですけど、ちょっとそれはそれで極論のあれですけど、
サンプルバイアスがありますね。
なんか良い話だったんですか、それは。
なんか
みんなうんうんってなるんですか、それ。
うんうんって、私は聞いてってうんうんっていう部分と、あとはこれからのこともあるんで、その今後のキャリアみたいな話もあるんで、うん、あ、こうやって生きていくんだっていう参考になると言ったらなんかちょっと軽いですけど、
うん、
まあ参考になるかなってすごく思いました。多分学生の方来てくださってましたけど、うん、多分ですけどかなり参考になって、就活のもうストレートに参考になったんじゃないかなと思いました。
うん、そういえばちょっと話前後しますけど、結構人来てましたよね。うん、何人ぐらいあれ最高来たんですか。
50。
一応募集が50人ですね、うん、トータル。
で、ほぼほぼ50人来たみたいな。
そうですね。
うん、
出欠の数えたら48か9。
いや、それめっちゃ衝撃で。
びっくりしました。
それはそうですよね。
そう、白金工業 まあ十何回やってますけど、うん、例えば7時会場で7時半スタートにしたら、うん、7時20分ぐらいになって、うん、まだ全然人来ないんだけどマジで大丈夫っていう感じだったんですよ、はいはい、多分今回のイベントって7時5分ぐらいの段階でもうなんか6割7割ぐらい来てるみたいな、
席足りねえんじゃねえみたいな、
そうめちゃくちゃ人いて、最終的にしかも出席率もじゃあ半分もう9割ぐらい、
9割超えてるんじゃないですかね。
いやそれがマジですごい、
いやびっくりした、
無断欠席が3人しかいなかった
それは 何の表れなんだろう、物理の人はそういう性格なのか期待の表れなのか、
なんか
あれでも異常でしたよ、
異常です
よ
ね、
見てて盛り上がり感というか、
多分今回のイベントでそもそもあのコンパスのアカウントを作ってくださった方っていうのは結構いらっしゃったんですよ、うんうん、なのであ
それ面白い、
勉強会参加層が多かったので、うんうん、真面目って言ったらあれですけどあんまりキャンセルとか行かないっていう選択肢があんまりなかったのかもしれないと思いましたけど、どうなんですかね。
そんな気がします。キャンセル知らない説はあります
ね。キャンセル知らない
。でも一応あのデータゲートウェイトーク、うん、二の平さん、カレンダーさんとかやってる、うんうん、あれのノウハウをこう聞いて、キャンセルのお知らせは1週間前にした方がいいよっていうのはやりましたけど、それでキャンセルは増えなかったですね。
いやでもすごい、うん、それでもキャンセルが出るのがイベントなんです。
そう
っ
すよね、
うん、実際あの把握しきれてないと思いますけど、来てた人は結局何者の人が多かったんですか、
うん、でも社会人結構多かったですか。
さっきもうそのキャリアの登壇された方みたいに、なんだろう、物理系の行って修士とか博士取って、うん、IT 系来てデータサイエンティストなりプログラマーやってますっていう人たちだったんじゃないですか。結構大部分が
多分そうなんだと思いますね、
うん、やっぱりそうなんだ。東京で物理縛りでデータサイエンスの話するよって言ったら、
う
ん、まあすごい
性質
寄った人たちが
似たようなデモグラの人が多かった、う
ん、物理学会、
はい、
多分本当に最初の段階だと機械学習に興味がある程度でも物理出身者だったらいいし、うん、機械学習やってる人からしたら物理に興味がある人が来ていいっていう間口だったんで、うんうん、結構いろんな業種含めて来たとは思いますね。
面白い。学生は何人ぐらい来られてたんですか。
10人ですね、
うん、あそれは募集枠が10人。
そうです。
あで10人来てた。じゃあもうちょっとなんか普通に人来てたかもしれないですね。枠が大きかった
ね。その可能性もありますね、
うんうん、
申し込みは10人以上学生枠にしていただいてたんで、
うんうん、学生ドタキャンはなかったんじゃないでしたっけ。
ドタキャン申し込みの人みんなあ
ったはずで、
すごい
普通にキャンセルの人いたんですけど
結構あの最初なんで知り合いに声をかけてるのもあって、うんまあ、来てくれる率は高かったのもあると思います、
うん、なるほど。まあその影響もないことはないと思いますけど、それにしてもあの会場した瞬間から人めっちゃ人いたのがすごいびっくりした。やっぱり
みんなこう、うん、オープニングを待ってるみたいな、19時半を待って座ってるっていうのが異様な光景って言ってるんです
しかもその場で知り合うはずが実はなんか知り合いだったみたいで喋り出す人たち
が世界が狭すぎる。
そう。
誰じゃんみたいな。
イベントであ久しぶりみたいな。
しかもやっぱ認知の仕方がどこどこ県のとかになるんですか。
ああ。
みんなよくそんなの
覚えてると思いますね。
東大のどこどこ系のみたいな。
ああ。でも誰々さんベースで多分認識してる方は多いと思います。だからどこ出身とかあんまり気にしない、素粒子はですけれど気にしないんで。
あ
個人で目立ってる人が目立ってた感があるんで、
うんうんうん、やっぱその分野の有名な人みたいなのいるんですよね。
いますね、うん
うん懇親会とかはじゃあめっちゃ盛り上がった。普通白金工業と比べてどうでした。
なんか違いました。白金工業の懇親会私あんまり最後まで残ってたかなと思ってでもデータゲートウェイは残ったことありますけど、
うん、
あれよりも、最後まで残る人の数は多かったじゃないかという気はしました。
なるほど。
機械学習の話をしてたっていうよりは普通にみんな物理の話をして
やっぱり
懇親会で
でも今はもうそのビジネスとしては物理から離れてる人だったんですよね。
そうです。
すごいな、ずっとこう胸の中に物理があるんだろうな。
好きなの。
さっきだってこれ収録する前に3人が話してた会話1ミリもどんな確認してるのか1ミリも分かんなかった。そういう感じでずっと喋ってたんだろう。いいですね。しかも一発目がキャリアの話は良かったですね。聞きやすいというか、
うん、そうですね、うん、
せっかくまあ学生にも来ていただいてるって回答があるので、うん、そういったところもなんか話ができればなってことでキャリアワークというのを設けたので、
うんうん、いやチョイスが良かったと思います。すごい。
2つ目で話してもらったのは研究枠としまして、うんうん、金子さんに話してもらいました、
うん、
でまあ、そもそもこの回に呼んだ経緯的なものもあるんですが、うん、去年の、春の日本物理学会に、弊社の宣伝広報活動就職採用課としてブースを出してまして、うん、でその合間合間に、まあ、自分の好きな分野を見てくる自由時間もなんか、
ね、
オフィシャルなのかアンオフィシャルなのか分かんないんですが
いや大丈夫
ありまして、でなんか機械学習ってワードが結構去年は多かったんですよね。
セッションはあった気がする、ね、は
い、そうですね。
物理学会って何なんですか、 どういう話題があるんですか。機械学習とかはないってことなんですか。それは
これまではなかったです。
むしろなんか我々が就職したぐらいの時からなんか機械学習流行ってるから使おうぜっていう機運がちょっと高まりだして、
う
んうん、でもそのセッションもとうとうできたっていう感じ
なんですね。そうですね。AI によるみたいなのとかがあるってことですか。さすがに物理の人たちは AI って言わないんですか。
AI と呼ぶ場合もあるんじゃないですかね。
見たことはない
じゃないのかな、やっぱり。
でもまあそこで、僕の僕金田の自由時間を使って、見たのが僕の研究分野とも近かったのもあったんで、
うん、
金子さんが実は登壇されてまして、でその話を聞いて、うん、頭の片隅に実は金子さんの名前ありまして、なんか学生の時から話を聞いたことがありまして、
有名人、
いや僕の多分分野が近いのと共同研究者が被ってたりするんですよね。
あ、なるほど。また狭い世界の話
で、あれ金子さんってあの金子さんだよなって思って
ありふれた名前だけど
でなんか内容を聞いて、あすごい面白いじゃないですかって思って、1年経過したんですが、うん、まあその時にこの会をここにいる皆さんプラス数名とで開く会がありまして、うんうん、実は金子くんってのがいましてですねっていう話になって、うんうん、研究枠としていいかなって思うんすよみたいな話したらいいやんみたいな話になって、うん、まあ、僕がオファーして、あぜひぜひってことで登壇されて話してもらったって感じですね。
金子さんは今研究者をされてる
大学とか、ね、されてないですね、一般の普通の会社に就職されまして、で、そうなんですよね、ちょっと経緯が特殊で、まあ、大学出身大学の卒業生だけで、素粒子ではあ、もともと素粒子出身なんですけど、素粒子理論の研究室卒業生だけで、機械学習を勉強しようっていうゼミを開きまして、でそれが土日とかに行われてるらしいんですが、
楽しそう卒業した後とかにやるんですよね。
そうですね、
勉強会絶対楽しい
で、いや皆さん本当に機械学習とか使ってる方ではほぼほぼないんですよね、業務では、
うん、
でその中で勉強してて、でなんかそのゼミに、その研究室の教授、准教授かの方が噛んでまして、でせっかく勉強するんだったらもったいないからなんか実験に使おうぜっていうことで、この研究テーマに至ってるらしくて、で、まあ話は遅くなりましたが、コメットっていう実験に、深層学習を使って、データをきれいにしましたっていう話でして、
それちょっと待ってください。さっきの話って、
はい、
その卒業した人たちが研究室とか関係なく外で趣味で勉強してたやつが 再びアカデミックのなんか話題になってるってことですか。
そうです、
そんなことある。それがすごいんだけど、
それがすごいねってことでちょっとぜひ話聞きたいっていうのがちょっとあったんですよ、ね、
は
い、
どうぞどうぞ。
それで、まあ、経緯も含めて面白いから、うん、経緯プラスもちろんあの研究枠なので研究の話をしてくださいってことで話してもらいました、うんうん、
コメント実験。
そうですね。内容は。
ちみにも分かんない。
だいぶ、分かる人には分かる、分からない人にはちょっと分かりにくいかもしれないんですが。
ちょっとできるだけ猿にも分かるような、分野外の人にも。
まあ、素粒子理論の実験の話でして、素粒子理論としましては、標準的な、まあ、模型があるんですよ。で、それにのっとって、大体の物理現象を、が説明できてしまいまして、でそれから、まあ、拡張する、必要性を実験からある程度見出している部分がありまして、でそれの、拡張模型としては、まあ、いくつか候補がありまして、まあ、その標準模型では起こり得ない現象を見ようという実験がコメット実験なんですよ、ね、
なるほど。
でその実は違う拡張模型とかだと実は結構起こる現象がありまして、それがミューイコンバージョンという現象でして、これ標準模型ではまあ、右巻きニュートリノっていうのを入れない限り起こり得ない現象なんですよね。
わかんないな。
ちょっとわからない単語にわからない単語が増えてるとは思うんですけれど、まあ、それがあったら。
ママさんもわかんない。
わかんない。そこは分野外です。
それがあったら、ミューイコンバージョンっていう現象が起こるよっていう話なんですが、それをすごいいっぱいミューオンっていうのを投入して、電子に変わるか変わらないかっていう現象なんですけれど、それをひたすら観測し続けて、起こったらいいねってことをひたすら実験で観測していく実験でして、で、まあ、今回のこの金子さんに話していただいたのは、その中の、まあ、背景事象を、除去するための技術としてディープラーニング使いました。で、ディープラーニングの中でも、デノイジング、の、技術を使いましたっていう話でして、まあ、具体的にはデノイジング、コンボリューショナルニューラルネットを使って、背景事象に、ある現象がありまして、それを取り除く。
へえ、あ、本当に使われてる場面があるんだ、まさに。
そうらしいです、
デノイジングコンボリューションはだって別にそんな複雑なものではないですよね。
そうですね、
それ自体は。
はい、それで取り除いて、まあ、実験の、まあ、精度なり、まあ、効率なりを上げようというモチベーションのもとやってまして、で、それが実現されるところです。実は、まあ、コメット実験って昔から建設中でして、で、まだ建設完了してないんですよね。
実験施設が？
あ、そうです。これは、東海村、茨城県の東海村にあるんですが、
名前聞いたこと、物理の人たちがよく何口にするんだろう。
まあ、J パークって場所にある実験でして、コメットっていう実験とディーミーっていう実験が一緒に動いてまして、で僕が学生の時にもコメットの建設途中のパイプを見たことはありますね。で、来年にはできるよってのが、まあ、大きな声で言えないんですけれど、ずっと言ってる感もあるんですが、
もう
ちょい、もうちょいで多分できる、もうちょいでできるらしいっていう
実験です。渋谷駅みたいです
ね。渋谷駅なんだ。そうか。
ずっとできない。
それか。完成しなくてもその実験はできるってことですか？
あ、それの、まあ、シミュレーションですね。まあ、もちろん出来上がった後には実装して、観測したいって話なんですが、まあ、その前段階の、疑似データも作って、でそれを学習してデノイジングするっていう話でした。
なんか本当に門外観のあれなんですけど、その既存のモデルから実験的に拡張モデルみたいなのが、
はい、
拡張モデルのが正しいねっていうのが証明できることはめちゃくちゃインパクトあることなんですか、やっぱり。
あ、効率はすごく上がると思います。多分一回一回にすごくノイズもあるので、効率を上げるためにはこういう技術が 多分古典的にやる方法もあるんですが、まあ、それプラスして、まあ、こういう機械学習を使ったアプローチもあれば、うん、多分なんですかね、まあ、アプローチする方法が増えるんで良いねみたいな感じではあると思うんですが、
物理の実験ってなんか聞いてる感じめちゃくちゃセンシティブな観測とかをしてると思うんですけど、それのノイズ除去にディープラーニング使うっていうこと自体が新鮮だねっていうこと。
あ、それはまずもちろんあると思います、うん
う
ん
う
ん、
一般的にはハードウェアでノイズ除去をするんですか、やっぱり。
そうですね、まずそもそもすごく実験のセットアップを工夫してノイズをいかに除去するかっていう話になるんですが、
あ、なるほど。
でもその中でも取り除けないものはやっぱりありまして、うんうんうん、そういうのを除くための技術になりますね、
うん、逆になんかそういう背景でずっと実験してきてる人たちってディープラーニングでソフトウェア側でノイズ除去したら、
はい、
それなんかデータ曲げたことにならないのっていう議論にはならないんですか。
多分議論されてると思います、うん、正直実験出身ではないのでどれぐらい、本気で信じているのかはわからないんですが結構その僕が卒業する段時点での物理学会でもなんかインフォーマルのセミナーで機械学習とかビッグデータっていうキーワードになぞらえて実験をやろうっていう、うん、やるためのセッションが組まれたりとかも知ってるのは見てたんで、多分みんなポジティブに捉えて、うん、できるんだったらやってみようよみたいな感じでやってると思います、ね、
なるほど。まあ、時代に乗った技術使ってより良くなったらいいってことですもんね。
はい、
うーん、
はい、
すごいな。その人はなんかそれでもしちゃんと成果上がったらどうなるんですか。ただ論文に名前が載るとかってことなんです。研究者じゃないから。
あー、どうなんですかね。
なんか業績とかじゃないんですよね。
論文に載るんじゃないですかね。
全然社会人でも論文出してる気にする人はいないだろうなって気はしますね、
うんうん、怒ることはないだろう、
ね、ただご本人がなんか発表の時にこう質疑応答でその実験でなんかなんだっけ、物理的に何を求めてる背景なんでしたっけ、
ね、
みたいな。
標準模型の拡張模型としたら何があるんですかっていうのはやっぱり理論の人は質問したくなるんですよ、
ね、むしろそれ物理の研究会に出てくる質問だでは絶対聞かれる質問だと
当日の質問
だと。そうです、
物理学会じゃん。
そしたらそうですよ、
金子さんが自分はもう機械学習の人間なのでみたいな言いはないのでっておっしゃってた。
うーん、
できっと社会人としてそのまま論文とか載るんだろうなって思ってます。物理学者というよりは。
面白いな。そこに確執はないんですか。もうアカデミックを一回抜けたものはみたいな。全然
抜けた側なんで分かんないですよね
確かに。
人と人によっては多分気にする方も実際いるかもしれないです、
うん、なんかいつか忘れましたけど、ね、一回ツイッターかななんかでバズってたのが、はい、何だったっけな、多分ネガティブなバズり方だったと思うんですけど、うん、数学の研究してた人がアカデミックを抜けて企業に入ったけど、うん、趣味として数学をまだ続けていて、うん、なんかそれ の人に対してその現役のアカデミックの数学者の人がなんかそのもうアカデミックじゃない人はそういうことをしない方がいいみたいなことを書いてすごいディスられてたような記憶があって、そう、
難しい問題と
言った確執みたいなこだわりがある人ほどありそうな気もするけど、
まあ、おのおの勝手に思えばいいんじゃないですかね、それは。やりたい人は気にせずやればいいし、反対する人は反対の意見を言ってもいいけど、別におのおのが独立に行動すればいいかなっていう気
はします。愛が深い分野だから、すごいゴシップみたいなのをしてしまったわ、今。なんかあるのかなと思って。うんうんうん。
まあ、ブレインパッドでそれ後ろの論文書いても別に誰も怒られはしないと思います。
それってもちろん所属は会社名になるんですよね。
どうなるんでしょうね。なんかたまに論文見てて学生の頃とか所属が怪しい人いると怪しい論文だなって思っちゃうじゃないですか。
そうそうそう、
アドレスが G メールみたいな、うん、だからなんかもし今ここで書くのはどうなるんですか。
まあ、なんか富士通だかいた人か、なんかちょっと学生の時から続けてた論文が出たってことで、なんか名前載った時は確か会社名出てたような 気がしますね、
うん、あれって現在の所属じゃないともちろんダメなんですかね。もともといた研究室とかはもう書けないのかな。
いや、もう書けないと思う。
実際いないんで、
うん、なんだろう、うん、あんまりオフィシャルじゃないかもしれないけど、多分 OK な人は OK なんじゃないですか。
そういう別に給料何も発生しない役職なんていうんですか、ポストみたいな特別研究員とか、
席を置くだけは、
うん、だけは可能なんでしょう。
確認してくれって感じなので、
うん、あ、もうなんか割とどうでもいいんですかね。それかあのあそこに名前とか所属って、うん、なんかなんだってそれも違うポッドキャストで聞いたんですけど、適当な有名人の名前を書いててずっとバレなかったみたいな。
それひどいっすね。
そう、全然何の関係のない有名人を著者の一覧のところに入れて、っていうのもあった、
要は最初にも多分あったんですけど、あの所属とかあんまり個人とかっていうものをあんまり重視する傾向には少なくとも素粒子論は強いので、
うんうん、そうなんだ、
あ、強い、
それは結構ない、
結構ないってことですね。
でも逆に
あるかもしれない、
う
ん、多分なんかビッグサイエンス的な背景があるんだと思います。
なんか素粒子論は少なくとも私の分野は名前順に論文オーサー決まるんですよ。
は
い、だからなんかファーストオーサーが名前順で早い順になっちゃう、
貢献順じゃな
くて、あ、違います違います、
貢献はみんなイーブンなんですよ、
じゃあ一番最後の人が研究室のボスとかでもなく、
全然ないですね。
分からなくなって困るんじゃないですか。
いや、そんなことないんですが、ある研究室の方でちょっと所属大学でファーストオーサーの論文がないとオクターが取れないってい
う
のが
あって、あ、そうそうそう、うん、そういうのもあります
、ね、
うん、ファーストオーサーって言うぐらいだし、
なんかただ普通に関連したがって名前順に出せたら結果的になんかかなり問題になったことがあるというのは聞いたことがありますが、ここは我々の研究室だと全然そんなの気にされないで、そのまま D 取りましたね。
何を根拠に主張論文って判断されるんですか。
主張論文、
うん、
あなたがファーストオーサーに、確かハンコ誰かにもしてもらった記憶がありますよ。
日本的文化でよく
私が証明しますみたいな。
ああ、そんな感じだったはずです。
全然気にしないんで分かんない。
教授さんの許可が取れればみたいな。
そうそうそう。
ね、
なんかぐちゃってしそうな気がするけどな。
なんか怒りそうですね。
これは認めないみたいな。
逆に計算とかしてても、結果的に貢献度が少なくなっちゃうと、ごめん、名前載せられないわってパッて切られるとかはある。
そうですね。だから本当に名前が載るっていうことはやっぱ重要で、名前が載ってるんだったら全部論文の内容を説明できるんやなみたいな、
そのはずなんですよね、
そういう責任も伴うわけです
そうだな、まあ確かに結構でも最近だったら分業してるからその限りでもないような気もするけど、ニュートリノかなんかでしたっけ、あの著者だけで1ページ埋まるみたいな、
ね、それはまさにビッグサイエンスの実験の人たちはそうなる傾向があります。
なるほどな、面白いな。なんかちょっとコメント実験の話からだいぶずれちゃいましたけど
3個目は、論文紹介枠ってことで、まあ完全に他の枠とは違いまして、公募でやってました。で、本当に公募して、応募してきてくださったのが、柳くんになります。
うん、
で、結果的に、振り返ってみると、皆さん素粒子出身になっちゃったんですが、
そうですね。
はい。で、柳くん自身が書いた、論文の紹介になりました。
柳くんっていうのは、
ああ、そうですね。今、
お知り合いの、
そうですね。東京大学で T さんで、この4月から働き出す子になりまして、で、申し込んできてくださった時に、柳くんってことは僕は分かったんで、連絡取ってみたら、あ、金田さんですかっていうことで、そういうことがあって、まあ、連絡取ったんですけれど、だから面識ありました僕は、
うんうんうん、
学生の時に。で、まあ、内容に行きますか、うん、内容は
タイトルからして1ミリも分かんなさ
いいや、実は僕も専門は近いっちゃ近いんですけれど、はい、金子さんよりはちょっと遠くて説明が曖昧になっちゃうんですが、
うんうん、
まあダークマッター、暗黒物質の模型 の解析でニューラルネットを使った話になります、
うんうん、
で
暗黒物質っていうのはあれですね、ある理論上はあるはずだけどまだ観測はされてない
やつと、
そう正体が分かってない、
そうですね、
なんか重さがあるので例えば銀河の観測とかしたら見えてる星以外になんか重いはずじゃんって言って一応存在はあるみたいなことは言われてる
ん
ですけど、
うんうん、
それが一体なんかどういう素粒子なのか、うん、というのは分かってませんみたいなことですかね。
分かってないですね。
なくともさっき言ったこれで基本的に素粒子の説明できるよって言ってた標準模型にはなくまた全然入れてないんです
よ。ああそういうことか、なるほど。
だから物質としては理論上 ない物質でも変ですけど、
うん、
考えてる物質にはないんだけど宇宙には何かあるんでちょっと困ってるねっていうのが、
うんうん、
暗黒物質です、
うん、拡張模型っていうのには暗黒物質が入ってるみたいな、入ってるというか入っているだろうみたいな、
基本スタンスとしてはそうやってアプローチするのが、うんうん、素粒子現象論と呼ばれる分野のアプローチの仕方ですね、
うんうん、なるほど。
で、何をしたかと言いますと、ダークマターがないと、現在の宇宙ってのは、
うん、
まあ、再現できないってことも、うん、観測事実から分かってまして、
うんうん、
まあ、そのための計算ってのはすごく多くのステップを踏み、かつ計算リソースがすごく使われる、研究の、まあ、分野になる感じになります、
うんうん、
でそこの計算リソースとか計算がすごく複雑になってるって部分を、深層学習を使って、まあ、すっ飛ばして計算軽くすぐに、結果が出せるようにしようとしたのがこの研究のミソなんだと僕は認識してます。
それはなんかとあるダークマターの正体を仮定し、
はい、
方程式なんか解いて、
はい、
シミュレーションを走らせてなんか宇宙っぽいものをそっと想定されるなんか結果を出してそれを実際の宇宙の観測と比較するみたいな流れの中でのシミュレーションみたいなことなんですよね、
はい、だからインプットとしては新しい模型として仮定する何かパラメータをインプットし、
うん、
でそれに伴う、まあ、物理的な現象の数、
うん、
物理量等を、アウトプットして現実と、比較して
なんとなく分かるぞ
で、うん、これで、これ現実と合ってなくねとか、うん、合ってるだったらセーフやねみたいなことを、作る、その計算内部の計算のやつをニューラルネットに任せましたの論文になります。
それはなんかオートエンコーダー的なことなんですか、ではなく、
ああ多分違います。
うん、
今回は本当に出力結果は、まあ、物理用に落とし込むので、インプットとアウトプットはやっぱ違うので、
うんうんうん、
オートエンコーダーは多分使われてはないと思います。
うんうんうん、
定かじゃないんですか。
多分
多分、
うん、間に結構、まあ、こうやって計算すればいいよっていうのとこういうシミュレーションしましょうっていうのはもちろんあるんですけども、うん、やっぱすごく大変なので、うん、ブラックボックス化じゃないですけど、うん、この辺を全部入力と出力をもう覚えさせちゃうと、
うん、
いうことでディープラーニング使っていましたって話になっていて、うん、ちゃんとやろうとする手順はもうちゃんと決まっているところを、うん、全部もう投げちゃおうやってみたっていう結果で、うん、そこそこうまくいったよっていう話だと認識しています。
実験ではなくて完全に理論の研究として、
そうですね、うん、今回はそうですね、うん、
観測データまたどこから取ってきてるってことですね、うん、
観測データは自作してる感じですね。自分のその古典的な計算解を、シミュレーション学習データとして、
うん、
それを学習し出力する形になります。プロジェクトする形です。
うんうん、なんとなく何をセントするものなのか、それが大体合ってたってなったら、これで計算量を減らせますねみたいな。
そうですね。それプラスその新しい拡張模型のバリエーションはあるので、その新しい拡張模型の種類を変えても、すぐに結果出るよねみたいな、そういうあのソフトというかコードを組んだことによって手順が省ける、
うん、
研究が楽になるみたいな多分モチベがあるんだと思います、
うんうんうん、なんか わかるような、わかんないような。わかるって言えないんだけど。
そうですよ。
これって、なんか、あれ、こんなこと聞いたらあれですけど、
はい、
オーディエンスの人たちは聞いてて、うんうんってなるんですか？みんな何を考えて聞くんですか？こういうのって。そういう考え方もあるよね、みたいな感じなんですか？
あ、でも結構わかる意味みたいなのは多分ある方は多かったと思いますね。そうなんだ。
質疑とかもじゃあ、なんかいろいろあった。
結構がっつりの質疑でしただった記憶が。
分野が被ってる人とかだと、やっぱり、あ、そんなところでニューラルネットを使うんですかとかになると思うので、これって使っていいんですかとかいうのも含めて多分いろいろ聞けることはあると思う
んです。楽しいんだろうな。
楽しいですよね、うん。
分野近い人たちだったら。
そうですね。本当に最初にあったように、皆さん分野が近かったのも実際あるので、皆さん楽しんでもらえた方は多いんじゃないかと思います、
うん、ちなみにこの柳さんはなんか何系に就職されるのかって。
データサイエンティストです。
あ、そうなんだ。
同業者になりますね。
自宅系の。
いや
違いますね。
違いますか。
あ、2人は知ってるんです
ね、はい。
多分勝手に言ったら
ダメだ
と思う、はい、データサイエンティストなんだ。バリ強データサイエンティストじゃん。
いや
必要ですね、うん。
実際研究の段階で使ってましたっていう物理の人でデータサイエンティストになるのってなかなか少ないとは思うので、
し面接する側もなんかな、分からんって、なんかすごそうみたいな。
あ、そうですね。多分もっと面接では柳くんはうまいことを喋ってたんだと思うんです
けど、日本人の普通の人のふりをして、
そうでしょう、ね、
頭の中でやばいことを考えてるのにみたいな。大切ですね。
D 論は別のテーマで多分書いてた方なんで、
ね、
いろいろやって
みたいですね。
すごく優秀な方です。
そう、
論文多いですよ。
いや、びっくりしました、
うん、10本ぐらいありましたかね、びっくりしました。
物理って実験と理論の人っていうのはどれぐらいの割合なんですか？知らない。
あ、全体で言うと分かんないっすね。
物理学会っていうのはそこをひっくるめてみんな参加するんですよね。
物理学会は本当に多いです。なんか最近のコロナのやつで見たんですけれど、トータル物理学科でなんか物理学会で5000人ぐらいが学会で集まるらしいです。で、それは素粒子に宇宙に限らず、まあ、実験物性という分野も入るし、
うんうん、
広い分野がいますね。その中でも実験理論ってのが分かれますね。
理論の方がやっぱり少ない感じなんですか？
少ないんじゃないですか、
ね、なんかイメージですけど。
だな、定かのことではない
。なんか知ってるもんだと思ってた。だから
なんか少なくともみんな卒研配属レベルだとみんなお前どこ行くんだよとかやるじゃないですか、
うんうん、
あの時に理論は全然人気ないですよ。なかったって、うん、なくなかったですか？私はもう第一志望が通るのが明らかすぎて、ちょっとこう第二志望書く意味ないなぐらいもうかすかだったんですよ。
それは卒業だとそうかも。
なんか加藤さんの個人的意見としてはなんで理論の方が人気ないんですか？
個人的意見ですか？
個人的意見。
みんなこう物理好きだぜって入ってくると、うん、だんだんもう理論わかんねえってなってくる人がやっぱり多いとなんとなく感じていますね。で、最後まで興味持って理論物理学にたどり着く学部3年の終わりの子って結構もう淘汰されているような気がしていまして、
なんかスレスレな話をしてるところ
。いや、これはいいじゃないですか。
怖い。
いや、でもむずいから、もちろん実験が簡単とは言わない
と。全然そんなことないと思いますよ。うん、でもなんかこう、なんだろう、手動かすゴリゴリ頭使うみたいなことの興味をなんか研究レベルまで持っていけるって結構実は少ないんじゃないかなって気がなんとなくしています。
選ばなかった側からすると、うん、私は完全にやりたいことがあったから選ばなかったっていうのは一個あるんですけど、
うんうん、
第二志望にもしなかったみたいな理由としては、うん、なんかその加藤君が言うように2年3年とやっていくと、まあある程度確立されたこう物理のいろいろな基礎を学ぶわけなんですけど、
うん、
これを理論で研究するってなると、これ以上のものを自分で考えてやらなきゃいけないのかって思って、うん、いや、それはちょっといいやってなるんですよ。だから、まあ、なんかにやっぱそういうことなんかなって思いましたけど、
うん、
難しそうみたいな。
実際実験楽しいなって人もやっぱ物理学実験、学生実験でやっていく中で多いと思うんですよ、うんうん、で理論来てる人は大概実験わかんねえとか、なんか実験だるって思ってる人が多いんじゃないかなと勝手に思っています。
下手くそでしたね、
うんうん、
理論の人
実験
手が器用じゃないみたいな。
それもあります。
細かい作業があ
ります。
雑誌分からないとか
なんかストーブの上にアセットを見てピッピッ出してやべえって
へえ。あの吉田の同期は一人宇宙の理論の人がいたんですよ。教団にいた人で、あのもしよかったら、何だったっけな、猫でもわかる宇宙の秘密っていう、これご存知ないですか。一時期ツイッターを席巻してた。
それツイッターで見ました。
ああ見た。
これ
修士高の時にスライド作られた
吉田さんがトップに
出てくる。そう、これはあれなんですよあの自分の同期で学生の時何してたかっていうのをちょっとみんなでお遊び LT しようってなった時に、はいはい、この人が兄弟博士だった人が自分はこういう研究をしてましたって言ってなんか宇宙の話をした時にそれがもうめちゃくちゃ面白くてギラギラ笑ってたんですけど内容はなんかすごいんですよ。
なんかループグラビティやられてたかったんですよね。
そうですね、多分もう自分マジでこれは分かんないあの猫しか分からない宇宙の秘密なんですけど、でこれそうなんかこれ公開してもいいって言ったらいいよって言ったから載せたら大変なことになったんですよ。
それだった
んですよ。そう、これだったんですよ。
多分吉田さんとか知らない時にそれ言いました、ね、僕は
入社直前だから。いやすご
い、自分も今聞いてて急に思い出したでこの人がまあなんか結構やばい人だったんで柳さんもやばい人なのかなと思って柳さん会ったこと一度も
ない柳はすごいいい子でした
いやおかしいな理論の人は全員やばいんじゃない。
いやいやそんなことは
おかしいな
理の塊、うんうん、そうちょっとぜひ面白あのめ多分意味わかんない面白さがあると思うので
見ました、
ショーノートに貼っときましょう。
知らんかった。
うん、
なんか言っちゃ悪いんですけどループグラビティってやってる人いたんだってすごい思ったんですよ、ね、
いやなんかあれこそだから
古い、
いや
でも難しくて、あの理論的に確立するのが難しい、
うん、そうなんですよね。だからそれを何年も何年もそのブラッシュアップを理論だけでやっていくのの大変さというか精神的辛さみたいなのを考えたら
あるでしょうね、
うん、
多分進展が目処がないまま進んでる、
本当に多くの人ができるようなもんじゃないなと思いますけどね。うん、まあすごい世界だなやっぱり。ここの3人の話はめっちゃ面白かっただ
いぶ話しちゃいました、
うん、3人のさっきの話もめっちゃ面白かったんですが、これは3人とプラスもう1人の方 4人で運営ですか。
あと2人。
あ、そうですね、
弊社の副部長さんと
池田さん。
あ、そうか大丈夫です多分じゃあ5人
社外の方
5人、
そうです、
うんうんうん、はなぜこんな、なんか結果的にはめっちゃ盛り上がったっぽいことだったんですけどまあその謎のモチベーションは何だったんですかっていうのを個人的に気になるんですけど、
これなんか最初は、うん、多分本当の言い出しっぺは多分私だったんだと思うんですけど、
うん、
なんかここ3人でチャットで話してた時になんでか、 なんか物理の人だけを集めてデータサイエンティスト界隈で、
うん、
なんかミートアップみたいなのやったら超楽しそうじゃないっていう話をしたんですよ、うん、
やっぱそこの発想が特殊なんだよだってそのなんか今生物やってたデータサイエンティストの人集めようとか別に何1ミリも思わない自分の場合
なんかそもそもこの会社ブレインパッドであの物理出身者飲み会が、うん、今もう
3
ヶ月に1回 3,4 ヶ月に1回
そうですかね、
まあ、結構な頻度で最近開催されて、
うんうん、何人ぐらい集まるんですか。
20
いや30です、ね、紹介してる
30そんなに
部じゃん部の人数
そうなんですよ意外と多くて、でなんかけしゃべっこう集まって喋るとなんか楽しいしみたいな感じで喋ってるのもあったんで、
確定見ると21人参加になってる、
次回そう
次回
次回
また次回
30人20人ぐらいは参加してくれるっていうぐらい集まりがいい、
大好きですね。
それを悪ふざけで外まで広げて
しまった。でもなんか
それは良くないですね。
楽しそうって言っただけで、うん、そしたらあのまず金田くんが割となんかホイホイいろんな人を巻き込んで、うん、副部長さんとか、
うんうん、
社外の方、社外の方っていうのも金田くんの知り合い、もともとはそんなに知り合いではなかった。
確かに
論文を、あ、そうですね、論文の内容が 理論がすごく近い。
またそれ
で、あの名前はあの知ってたんですが、うんうん、あの本人に会ったのは就職した後でした。
うん、白金工業に来てくださっていたんです
よ。そうなんや。
その時に知り合って、でその後に、まあ、僕が開いてるデータゲートウェイトークに登壇してもらいまして、でそのタイミングで阿波さんの話につながるわけです、
うん、ついにオアシスを得たんでやりたかったのこれだみたいな
で意外とトントン拍子に楽しそうだねやろうねって、うんうん、まあ、結局モチベーションは物理の話をみんなでしたいねみたいなのが多分一番大きくて、
うん、いやこれめっちゃ面白かったと思うな、はい、本当に。
でまあ何かプラスアルファで、まあ、学生とか物理の研究者の人に機械学習の話とかを聞いてもらって、うん、例えば自分の研究で使ったら面白そうって思ってもらえたらいいなっていうのもありましたし、うん、あとは、まあ、就職先として物理の人たちってさっきも最初に言いましたけど就職先ないみたいな、まあ、よく言われてるんですけど、まあ、本当かどうかは別としてですけど、まあ、自分たちは少なくともそう思ってたんですけど、うんうん、まあ、データサイエンティストって結構物理の人いるよねみたいなのを、うん、まあ、知ってもらえたらいいなみたいなモチベーションもありつつ、うん、で開いた感じですね。
そういえば所属が大学になってる、
はい、
なんていうか研究者の人とかも来られてたりするんですか？
来ていただけ
ます。そうなんや。
なんか
何人ぐらい？
いましたけど、あんまり多くはない。
まあ全体の中の 2,3 人だと思います。
でもそれでもすごいな。さっきなんかあ、そう、それちなみに最近だと、
はい、
物理やってた人が就職ってなった時にデータサイエンティストになるっていうのは人気なんですか？はい、そのクロンツがあってコンサルがあってっていう昔の時代の今堂々の1位みたいな感じではない？
どうなの？
多分ないと思いますね。
そこまでメジャーな進路ではない。
研究室がちょっと近いんで僕、うん、後輩で就活しそうなやつとかにどうすんのって言ったらやっぱ相変わらず銀行だったので、でちょっとうちとかって宣伝したらなんかじゃちょっと説明会行ってみますぐらいな感じだったので、むしろなんか そんな感じでデータサイエンティストって何ですかぐらいな感じからはまだ抜けてないような気がしますね。
意外だな。
そうですね、なんか儲かるらしいみたいな印象はあるっぽい人はいるんですけど、
とかの方が儲かるんじゃないですか？
でしょうね。
そうだと思います。
でしょう、ね、3つとも儲かりそうだな今だと
ちょっと個人的にはクオンツとかコンサルとかってピシッとしてるイメージが、イメージですイメージですが、そういうタイプじゃないだろこいつみたいなのをデータサイエンティストに引き抜きたいなちょっともうちょいダラッとした服装で研究室みたいな感じで朝11時に来るようなやつをちょっと引き込めたいなっていう感じで、ピシッとしてる子は全然いいっていうのも変ですけどもちろん来てほしいんですけどもっていう感じで、ちょっとまあ物理の中にはもちろんどういうタイプ、いろんなタイプの子がいるので、なんか、うん、まあ、端的にでピチッとした子よりかは、うん、研究室っぽさがあるところの方が合ってる子はいるんじゃないかなって思っていて、う
ん、めっちゃざっくり言ったらなんか IT 系志望的なIT 系的な社風がいいみたいな人はまあいそうですけどね。
そうですね。そういう子の
意外だな。そうなんだ。
なんかでデータサイエンティストってやっぱ、うん、まだ知られてないんじゃないかなって思うので、
まあ、多分ですけど、うん、
それはもっと布教しないとですね、やっぱり。
そうなんですね、うん、
現場の人たちとしては
なんか割と似たようなこと、結構なんかプロセスは似ている気がするんですけど、うん、似てますかね。
結局ロジックでやっていくし、
そうです、家庭を立ててみたいな、うん、なので楽しいのはそのままにお金がもらえる、うん、いや言い方悪いですね
そうですよね、なんか実験条件固めて、うん、データも前提を固めてとか、はい、ステップバイステップで踏み固めていって、うん、ってやるのは、まあ、まさに研究というか実験っぽいというかかなと思いますけど、はい、
というモチベです、
うんうん、いいですね。で次回の予告はあ、ない、ありません、あ、ありませんに斜線が入ってるから2回だってボリューム1って言ってるからあるでしょ、それなん、どういう気持ちでボリューム1ってつけて
た覚えがなかったんですけど、
ついてた、
僕がつけた僕つけた、
前やるやつも
なんか、まあ、とりあえずやってみようぐらいのノリだったんですけど、うん、まあ6月末ぐらいにできればいいなっていうレベルでまだ 実際動いてはないんですけど、
うん、だいぶ先じゃないですか、
はい、
これ類似のなんかその物理と機械学習みたいなイベントは観測した中にはないんですか？なんかすごい人気というかニーズありそうなのに。
研究会としてはやられてるんですけど、イベントこういう
社会人が気軽に行ける、いや
これマジでチャンスじゃん。じゃあ
タイでは聞いてないですね。
そんななんかガチのやつばっかりだと疲れるし、もうちょっと気軽にやれる
久々に物理聞きたいぐらいの気持ちの人たちが来てもらうよ。
あとなんかそうナウイ物理とディープラーニングのナウイ話を聞きたいみたいなとか、
うん、結構まだ多分物理の分野でも使われて叱るべき分野は多いとは個人的には思ってるんで、
うん、
ぜひぜひいろんな話を聞きたいのがありますね、
うんうん、いや本当になんか6月まで先すぎるから4月ぐらいに1回やったらいいんじゃないですか。
登壇者が見つかるのが問題って結構
絶対いるでしょう。
ネタ的な問題が。
え、そうですか。公募はたくさん来なかったんですか。公募枠は一枠、申し込みに一枠だけ。
すぐ埋まっちゃったんですよね。
あ、じゃあ絶対ありますよ、ニーズ。うん。スキルまでやったらいいんじゃないですか、とりあえず。
実際、論文紹介枠って最初考えたときは、別に自分が書いた論文紹介してくださいってわけじゃなくてですね、今回たまたまそうしていただいてありがたかったんですけど、なんか、物理の人だったら、こういうの好きそうだなとか、まあ、そうとも限らないですけど、なんか、最近出たディープラーニングでも、機械学習でもの、うん、論文とかを、こう、なんか、ある種、ジャーナルクラブ的な感じで紹介してくれる人募集っていう枠だったんで、全然自分が面白いと思ったら紹介してくだされば全然よくって、そういう意味では自分が書いたやつにしてくださいとかっていう狭いもんじゃないんで、公募とかいろいろ来てくださると嬉しいんですけども、
ですよね。そのなんか外で趣味で野良研究会みたいなのがあるぐらいだったら、もうちょっとコミュニティ地区のやつあってもいいかもしれないですよね。ビジネスに行った元物理マンの人たちみたいな。ぜひそしたらハッシュタグの MLP ブリッジに、
はい、
第2回目希望とかを書いて、え、絶対人気あると思うんだけどな。
ちょうど卒業とか学会の時期が近いんで、みんな忙しいかなって言って6月ぐらいにしたっていうのもちょっとあります。ちょっと
4月になって、なんかじゃあ研究したかったけど泣く泣くビジネスに行った人集まれみたいな、そういう4月にすぐ活動するぞっつって、
際どい言い方です。
物理未練あるよかいみたいな、
際どい言い方や。そんなことはない、やりきって
る。俺の桜はまだ散ってない。そういう人はでも、まあ、世の中にはいっぱいいると思うけどな、ポジティブな意味で、
うん、
希望通りにはいかないこともたくさんありますし、特に研究だったら博士とか教授とかは今そういう生活立てるお金的な意味でもずっと話題になってますもんね。いや本当にもっと国がお金出せよって感じだけど、
あともうちょっとこうテーマを分散させたいですね、うん、テーマっていうか分野ですね。今回素粒子が3、まあ、大まかに言えば素粒子が3人だったんですけど、うんうん、まあ、物性とかもありますし、私の専門だと天文、物性は物理学科に入ってるんですよね。天文は天文学会って別のやつがあるんですよ。
うん、
で、地学系とか気象系も別の学会が多分あるんで、
うん、
なんかまだまだいろんな物理の分野はあるんで、いろんな方に喋ってもらいたいなって思っています。
うんうん、
2回目、
うん。じゃあ論文紹介枠が固定で、うん、他の枠をいろいろ変える予定ではある、
うん、いいですね。
感じですね、
うん。
その時々の話が、うん、その時々のオーディエンスに響けばいいかなと考えてます、
うん、なんかその物理の全さっき言ってた分野、
はい、
全部網羅したやつとか集まれみたいな感じです
ごい
一分野一人
みたいな、めっちゃ楽しい、
うん、戦いですよ。その分野の一番今戦いはこれだみたいな、他の分野は全然面白くないみたいな戦いを。なんか宣伝とかありますか。じゃあ
そうですよ、
まあ6月末っていうのも予定だとは思うんですけど、う
ん、はい、来てほしいですね。やっぱりあるので、
ハッシュタグで、じゃあ
そうですね、
喋りたい人とかを、
ああ確かにそれ募集したいですよね、うん、なんか自分こういう話したいんですけどいいですかって言ったら絶対フレキシブルに対応できるので、うん、はい、なんか もしこれ聞いてる方で話したい方とかいらっしゃいましたら、うん、
ハッシュタグ付きでつぶやいたら、はい、ネトスの人たちが、
はい、ネトスとしては
必ず見つけに行くんでお前をみたいな怖い、うん、
本当にいろんな分野で構わないので、
うんうん、そうですね、物理にディープラーニングなり機械学習使うなりでもいいですし、うん、逆にこう物理的な発想でなんかこういうのをやってみたよっていうのもなんかあると思うんで、いろいろと幅はあるかなと思っています、
うん、自分も初めの方だけちょっと見てましたけど15分ぐらいかな、なんか結構雰囲気もカジュアルだったと思いますし、初めからお酒置いてましたけどお酒は全然はけてませんでした、ね、それが面白かったんですけど、全然お酒取る人いないと思う
でしたっけ、
うん、うん、多分そんな飲んでる人いなかったと思うな、
本当に話聞きに来てたんでしょうね、
うん、ガチで楽しそう
ありがたいです、
うん、
じゃあそんなところですかね、
はい、
そうですね、
うんうん、じゃあですね、実は先日にポッドキャストアワードっていうのがありまして、白金工業ミートアップは、じゃないや、白金工業 .fm は、見事に落ちた。
落ちたって
言うんですか？落ちた
って言うんですか？落ちたって言うんですか？そう。で、まあそうですね、よかったら、ハッシュタグとかでも、白金工業 FM、アンスコとか、区切りとかなく、漢字で白金工業で、FM でカタカナで、ハッシュタグもあるので、まあ、よかったら番組の感想とかをくれたら僕たちも嬉しいです。まあ、次回、また多分引き続きアワードとかもやってるので、まあ、そういうところにやっぱし拾い上げられると聞いてくれる人も増えるからいいなと思って、ちょっと宣伝活動も頑張ろうかなと思ってます。はい、ということで本日はありがとうございました。
ありがとうございました。